ポッドキャスト40歳のディスタンス。SDGs の元局アナ二宮智子です。
はい、なんかこの声聞くと久しぶりですね。なんか嬉しいです。酒井です。
はい、収録に安定感が出てまいりました。村上です。よろしくお願いします。
さあ、そして引き続きゲストは岡田正弘さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
インターネットラジオサービスを展開しているポッドキャスト、はい、株式会社声ラボの代表取締役ということで、前回は岡田さんが、学校を卒業した後ソフトウェアの会社に15年勤めて、はい、その後声ラボを設立されたというところまでお伺いしましたが、何が一体ターニングポイントになってきたのかと、ぜひこれまでを振り返ってお伺いしたいと思いますが、
そうですね多分おそらく順調に出世してたらもっとそのタイミングじゃなかったような気がするので、ちょっと自分自身でもっといけるはずなのにって思ったのと、評価とかだんだんとそこまで合わなくなっていて、だったらもういっそ自分でやった方がいいなっていうところも大きなきっかけの一つですかね。あとはだんだん先がもう読めるような年代になってきたので、それよりももっと挑戦していかないとなっていうか、挑戦していきたいなっていう感じに思ったので、
前回例えば環境がお父様があって話
あり
ましたけど、
ありました。
でもベンチャーに条件が合わなかったって話もありました、
ね。はい、
怖くなかったですかね。
怖くはなかったですね、実際は。
多分ね、私周りでも独立したい人が結構多いと、結局スルスル詐欺があって、しない人の方が8割なんですよね。
独立したいと言いながらも結局しない人が8割、
なるほど。
となるので、そこの踏ん切りって私もつけてきたんですけど、スキル岡田さんにとって何が、環境だけ以外のものって多分あると思うんですけど、
それよりはもっと自由になりたいと思ったから。
いい発言でございます。
企業にいるといろんなしがらみがあるので、なんかそこで、なんかもうちょっと、自由に行きたいなというのがありましたね。好きなことを好きなようにやりたい。
なんかでも一般的に今村上さんが言ったように、自由の裏側にあるこう自分の責任みたいなのもあって、その辺とのバランスで、大人になってくるともしかしたら儲かんないかもしれないし、
大人になればなるほどね、
特になるかもしれないしっていうのは、ここいろんなリスクを見ながら判断していかないといけないと思うんですけど、
いや、その辺が結構楽観的で、なんとかなるかなぐらいな感じで、
ちょっとメガネが壊れてますね、多分。
でもね、そうなっちゃいますよね。
それぐらいないと
できないですよね。
考えても答えが出ないので、じゃあやるかみたいな踏み入れるかどうかだと思うんですけど、
どうして声ラボだったんですか？
そうですね、最初は個人事業で始めたんですけど、その時にすでに1年ぐらいは副業的にいろいろそのポッドキャスト事業をやってる人からお仕事を依頼されてて、で手伝ってたんですよ、ポッドキャストの仕事を。それの出会いがいろいろポッドキャストを聞いた時に、交流会があって、でそこで出会ったのがもうポッドキャストすでに配信している会社の社長さん。
ポッドキャスト自体っていつからあるサービスなんですか？
2004年からなんですよ。
そんな昔からあるんですね。
iPod が出てきた頃に、
iPod
とブロードキャストのキャストで、ポッドキャスト、
そうだ、
iPod ってグルグルするやつ、
ぐるぐる
するやつ、真ん中でぐるぐる、
電話機能がない
やつですね。ないですね、その本当のポータブルの音楽を聴くための、iPod で
流行りましたね。
持ってました、結構、大きいのから四角いまで、
ありましたね。あれで実は聴けてたんですよ。
そうなんですね、
番組が。
なんかあったようなアプリが、
昔はでもめんどくさくて、パソコンにそれを接続して同期して、で、コピーしたものを持ち歩く。
いや、でも、な
んかそのイメージ、確かに記憶が。
CD 借りて、
それ、
パソコンに落として、
音楽とか、
音楽もそうですね。で、ポッドキャストもそうやって、同じように、パソコン上ではすぐダウンロードできるんですけど、それを同期させて。
前のその、原始やってる時からラジオとかは聞いてたんですか？
ラジオ、その頃はあんまり、 聞いてなかったですかね。音楽聞くのは好きだったんですけど、あの社会人になってから番組をよく聞くようになって、あのなんかビジネスの番組だったりニュース番組だったりとかして、はいはい、通勤時間がすごい長かったんですよ。だからその時間に何かやりたいなと思って結構聞いてましたね。
ラジオジェットストリームぐらいしか聞いてなかった
ちょっと今最近危ないですよその、ね、話六本木のトイレになっちゃう
やめなさいやめなさいって、はい、でまあソフトウェア部分を、まあ、お手伝いされて、はい、でそこから自分でやろうって思ったのは何でですか？
そうですね、まあ法人には自分自身でもしたかったので、でまあ、そこだと請負いなので結局は、まあ、自分でやるっていうもお仕事いただいてやってたので、まあ、そうじゃなくって自分で最初から企画してでお客さんもちゃんとつけてでそのプロデュースをしていってっていうふうにやっぱりやっていきたいなと、まあ、独立した時のあれ思いに近いかもしれないですね。やっぱり自分で決めて、はい、自分で責任持ってやっていくっていうのをやりたいっていうのがあったので、やっぱり先ほども、ね、酒井さんおっしゃったように自由の裏返しは責任あると思うんですけど、責任を自分で負いたかったっていうのもあるかもしれないですね。
おお、責任を自分で
負いたかった、ね、
なのでなんか自分でなんか何でも決めたかったっていうのがあると思います、なんか指示に従うよりは。
あ、すごい、
まあ、怖いですけどね。楽しいですかね。
ね、そのどうですか？
はい、質問、逆に質問。
まあ、確かに私もあの独立してから肩が凝らなくなったので。
そんなに凝ってたんですか？
まあ、凝ってる方じゃないにしても、うん、肩こりっていう言葉を忘れてるぐらい、うん、やっぱり人間関係のストレスって大きかったんだなっていうのは正直なところで、もちろんお金はね、つきまといますけど、
そうですよね。
それよりもやっぱり体の調子が良くなってるっていうのは正直感じていますね。
すごいな、組織って体に来るんですね、やっぱね。来る。
酒井さんも新卒で勤めた会社長年いましたけど、
あんまり来なかったです、ね、ちょっと鈍感力が強すぎたかもしれない、
ね、気づかなくなってたんじゃない？
でも合う合わないってあるんです
よ
ね。
ありますよね、組織、適材適所みたいなやっぱりあるんですよね。
多分会社にいた方がいいっていう人もいらっしゃいますし ね、その方が活躍されてる方もいますけど、
そのポイントってどんなところに違いがあるんですか？
自分自身でなんか決めてやりたいか、言われたことをやった方がいいかとか、なんかその辺あるのかもしれないなと思いますけどね。
確かに、
そしてじゃあまあ自分で決めたいと思われた岡田さんは声ラボを始められたわけですが、どうでした初めて？
苦労する部分もやっぱりそれはありましたけど、でも自分で好きに決めてやるやらないの判断してで全部実行できるっていうのは楽しいことの方が多いかなと思いますね。アイデアをあの思いついたらそれすぐ自分で決めて実行できるので、あ、これやってみようと思ったらやれるし、
なんかその決定権っていうか裁量の自由以外の自由とはどうですか、はい、独立してみて。
あとはお客さんも自由に選べるっていうのもありますよね。自分で違うと思えば断ればいいので。
あ、そうなんですか、うん、断ることありますか？
あんまり私はないですけど、でもピンとこなければこちらから断るというより契約にならないようにいろいろお話はすると、別にお互い合わなければ多分決まらないだろうし、まあ、その辺は、
まあ、そうです
ね、あの積極的に、はい、アプローチするかどうかぐらいな感じではあると思います。
確かに、
そう自然的にまあ選んでることになってるかもしれないですけどね。そうすると、
よかったですね。俺もね、岡田さんのおかげでこういう成長になってますからね。きっかけは本当に、
ありがとうございます。
選んでいただいて
今日使ってる機材も
確かにそうです
ね、同じものを使わせていただいてますね、我々も、
そうですよね、
はい、
このご縁から村上さんがね突然大人の遊びが始めて、
いやーもう楽しいこっちの道に行こうかと思うぐらい、この
ラジオ編集とか
やっぱり好きなんですか？
大好きです、
大好きね。
マイク選ぶのも楽しかったですし、この機材選ぶのもそうですけども、編集が楽しくしかない
ですね。でさらに私よりも上行って動画もやられてますね、映像側も、
動画も面白いですし、すなのでね、たまに YouTube でも語りましたけど、姉のもう甥っ子の、高校の謝恩会の編集とかも私が担当したりとか
すごい
結構動画マスターしてきて、
はい、
パソコンも買い直すし、ソフトも買い直すし、どんどん楽しくなっちゃいました
。大人のサークル活動はお金かけることができちゃうんだよね。
そうなんですよ。もう楽しいです。暇さえあれば触ってますしね。
はい、いやすごいですね。
なんか一個一個ね、その出会いからいろいろ変わってきますね。
そうなんですよ。だからここに来たことがきっかけで、声から始まって、音声から始まって、動画に行ってみたいな感じになったので、これはもう楽しい大人の遊びを大人の遊びありがとうございます、きっかけいただいて、
なるほどね、
はい、こういうふうに配信する人たちを岡田さんはどんなふうに、まあ、管理というかマネジメントされてるんですか？
ですね、まあ、こういうふうに実際に、ここに来て収録していただいている方もいらっしゃいますし、あとは収録だけ、ご自身で やられて、あとはそのどんな感じでやったらいいですかっていうご質問とかいただきながらサポートさせていただくっていういろんなパターンがありますね。
これビジネス的にはまずどうやって集めてるんですか、お客さん、
お客さんをですね、
配信する、
最近はおかげさまでいろいろご紹介だったりとか、あとは私の番組を聞いて問い合わせいただいたりとか、結構お問い合わせが多くてですね、でその時にこんな感じでサービスでこういうふうにやったらこんな感じでできますよっていうのをいろいろご紹介するとやってみたいっていう人がいらっしゃるので、でそこからどんな感じでプランがありますよとかって ご案内させていただいて、まあお客さんのやりたいようなプランに合わせてサービス提供してるっていう感じですね。
ポッドキャストって今どのぐらいの人が利用というか聞いているんですか？
ですね、今ですね、去年のなんかデータを見たら日本だと 23% っていうデータも出ていて、
パーセント、
はい、まあ、インターネットつなげられる人の、
ああそう
だとすると5人に1人よりは聞いてる感じ、使ってる、もうだんだん増えてきたなっていう。
5人に1人は
ポッドキャスト
を聞いている
、
インターネットを使う人口でってことですね、
使う人口ですね、
子供とかおばあちゃん抜かしてって
ことですね、そうですね、はい、だからまあ聞いてるのかなっていう、
そうですよね、
まあ、他の YouTube とかだとほとんどの方聞いてるような感じがするので、まあ利用率はもっと高いと思うんですけど、まあ、それよりは少ないにしても iPhone の標準アプリとして入って
きてますね、
はい、iPhone の人って結構な割合で聞いてるのかなっていう気がしますね。
なんかね、そのやる側からすると、もう一回やってみて、なんかこう、こうやっていろいろアドバイスいただいたら、そんなに難しくないっていうね、
そのやるハードルが低いってこと、
意外と、なんかポッドキャストってのはラジオとか言うとさ、なんかあれじゃないですか、
そうね、スタジオに
結構ハードル高そうな気がするけど、意外とそんなでもな、まあ頑張っていただいてるってことですけど、
そんなに手間かけてない、
これこんなんで世の中に配信できるんだっていう感覚はなんか多少ありましたね。
配信的にね、おしゃべりしていくと結構それでコンテンツできちゃいますからね。
そうですよね、なんか世の中やっぱり自己表現したい人いっぱいいるんじゃないかなみたいな、なんかちょっと気はするんで、ニーズはありそうだなと思うと。
そういう着目が岡田さんにもあったんですか？
そこまで考えてたわけじゃないんですけど、でも音声とあとは動画やる人もいらっしゃいますし、あとブログのような文字の媒体もあるし、インスタのような写真の媒体もあると思うんですけど、いろいろやってみた結果、結構配信の効率がいいのって音だなっていう感じがして、なんとなくその方の人柄とかも伝わりやすくて、声を聞くとなんとなくどんな方なのか分かるのと、それと比較したらこの機材とかあとは編集の手間がそれほどかからないなっていうのがあるので、まあ、ビジネスモデル的には結構いいところ取れるのかなっていうのはちょっとありましたね。
私この初めて去年このお話しいただいた時に、多分言葉とか声とかじゃなくて、リアクションで生きてきた、雰囲気でごまかしてきてる人生を送ってきたので大丈夫かなとはちょっと思ってたのがスタートだったんですね。声って難しいなと、声だけで伝える
の、声でもなんか聞こえてきますけどね、村上さんそのなんかオーバーリアクションとかっていう感じが
もう目に浮かぶような感じ
そうい
やでもね、まあ喋るのが仕事、今ねコンサルやってるのでしてるとはいえ、改めてこう収録しちゃって声だけで配信って怖いなと思って、ちょっと YouTube の逃げな部分も実はあって、声だけじゃちょっとキャラが伝わらないなとか、
なんか最近思うのは YouTube だと五感が縛られるというか、目も耳もずっとこう見なきゃいけないじゃないですか、なんかでもこのポッドキャストとか音だと、走りながらとかでもできちゃうし、料理はしないけどなんかね皿洗いながらでもできちゃうし、 なんか意外とながらでできるっていう手軽さみたいな、なんかすごいあるなっていう。
ながら読書系もできてきましたし、あとなんかお休み前に聞くなんか、なんかスプーンなんてそんな感じのありましたよね、
はい、ありますね、
とか声もやっぱりありなんだなと思って、
はい、意外と情緒があるのは夜寝れない時とかは寝ながらこう聞くとすごい耳をそば立てて聞いてなんかおーって結構感傷に浸るとか、
利用シーン多い
ですよね。そう
ですよね。
どんな方たちが聞いてるんですかね。
ですね、私の番組で調べたら、30代40代多かったですね。なのでやっぱりそれぐらいのサラリーマンの方たちが、まあ、隙間時間に、あと聞いてる、あのカテゴリーも英語の勉強するような英語のチャンネル聞いてたりとか、あとはやっぱりビジネスカテゴリーを聞いてる方が多かったので、やっぱりそういうちょっと勉強したいなっていうような方が聞いてるんじゃないかなっていう、そういうのはデータとして出てますね。
我々勉強にはならないよ
これこれ
でも
これ
どうなんですかね人生の
これはそうですか、これまあちょっとき
っかけになってもらえばいいんじゃないかな、
はい、
後押しするように、はい、
ほぼ自己満足の世界ですからね、
いや、まあ、今回それでいい
それでね、いいんじゃないですかね、
自己満で共感してくれる人がいれば、
いやでも元々あれですよね、なんかこういう話ってみんな同じこと考えてるよねっていうところからこういうのが始まって、
ね、そうですね、ディスタンスも、結局そこだよねみたいな、
そうなかなかそういう人が話してるのを聞く機会もないですからね。
いやそうなんですよね。
本当話居酒屋で話す内容じゃない。
そうそう。
いや本当そうだと思う。
これはさみたいな、
はいはい、
それがねやっぱみんな共感同じなんだったら喋ってもいいよねっていうところ、
ありますよね。そういう共感は生みやすいのかなって思いますけどね。
ちなみにどういうこう内容のものがリスナーとしてはこう多いというか、反応がいいというか、
反応がいいやつですね、今うちのポッド、あの声ラボから配信してる番組で一番人気ある番組は話し方の話っていう、まあその日にどうやって、プレゼンをしようかとか上司と対応しようかっていうワンポイントアドバイスをするようなそんな番組があるんですけど、
例えば気候から入ったりとか、あとこれトーンとか、
トーンとか、そうですね、
今日雨ですねとか、
結論から言いましょう
とかコンサルっぽい言いたいことは言ってされます
でも2話を話すのプロだからね。
そうい
や本当だよね、
逆に、あのでもそうなんですけど、一応プロフェッショナルとしての喋りの仕事もできるんですが、この40歳のディスタンスに関しては何もしません、そのスタンスで臨んでます。
でもしてないの今ので、だいぶしてる感が。
あ、だって最初のイントロからさ、もうなんか機械通してるみたいなもんね。
言って言って言って言って言って言って。
ポッドキャスト40歳のディスタンス。
いやー、完全になんかマスク入ってるかかったよね。
いやでもね、なんかこう本来であれば何分以内に収めるから、最初にこれをやってこのぐらいの時間にこの話を出して、次にこの辺で起伏を作って最終的にここに落とし込むっていうのを一応考えながら、あの自由にお話ししてもらいながらもそっちにこうね誘導するっていうようなところもあるんだけど、何にもしてません。これもう40歳のディスタンスに関して
はタイムキーパーもお願いしてるし、
基本
俺はとりあえず先に走ってる、
なんかそれでいいかなと思ってて、
だって居酒屋だもんね、
まあ、スナックラジオみたいなのが私はいいなと。
でも話し方講座やればいいのに、
サボちゃんで。いやいいよ話し方はやっぱりその人が一番リラックスできる話し方でいいよ
おティップス入りましたね、
なんかいろんなプレゼンテーションの手法だとか、見せるやり方っていうのはあると思うんだけど、なんかそのちょうど私今ビジネススクールでダイバーシティに関する講義を担当していまして、それで吃音に関する講義をこの前やったんです。で、採用面接だとかプレゼンテーションって流暢に話せるとコミュニケーション能力があるように見えたり、そのプレゼンテーションの内容が素晴らしいものであるかのように聞こえるけど、なんか本当に伝えたいことってそういうラッピング部分じゃないような気がしてきて、なんかその何を伝えたいのかっていうのを推し量ろうとする面接官側に本当はコミュニケーション能力が求められていたり、プレゼンテーションを聞く側が掴もうとするっていうことの方がこれからの時代大事なんじゃないかなって思い始めて。
深いだね、これはね。
でしょだからなんか上手に話すっていうの一応できますよ。でもなんかね、あんまりそこに今興味がなくなっちゃって。
なるほどね。
なるほどね。
今一番がその話し方の
そうなんです、すいません全員来てみたいな。
そういうのはなんで反応がいいんでしょうね。そういう、う
ん、やっぱり困ってる人多いんですかね。
やりやすいんじゃない、うん、なんででしょうね。
あと、まあ、あっさり聞けたりとか、まあ、その日のうちにちょっと活用できるとか、なんかそういうのもあると思います。
もちろんね、ちょっとやり方を変えただけでさ、その見栄えが違うとか、まずはやっぱり聞いてもらう、見てもらうために必要な要素っていうのはあるから、ほら何あのね、初めての人に、初対面の人に会いに行くように鼻毛は切った方がいいよとかさ、そういう清潔感とかさ、最低限はあるから、もちろんそれって良い部分たくさんあるんだけど、なんか世の中がそっちに走りすぎてるような気もして、なんかこうお化粧ばっかりうまくなっているような気がするんです。
まあ、どういう内容を喋ってらっしゃるかちょっと今度聞いてみますけど、
う
ん、あれですよね。
でもそういうのがニーズあるっていうのはね、困ってる人はあるっていうのはあるんですけど、
あるっていうことですね。うん、それ何人ぐらいとか、まあ、どんなものですか、うん、想像が働かないですけど、
それはですね、集計したら10万人
ぐらい。10万人
いいリアクション
。延べ
のみじゃない、その1ヶ月の間に、
おお、
はい、すごい、
登録してる、あの1回でも聞いたことある人、
我々10人ぐらいだよ。
は
い、
そんなこと。
身内ばっかり。
じゃあちょっと、ね、小ネタ挟むか、そういうの。
10万人の人が1ヶ月の中で聞いてるコンテンツってことですか。
は
い、
結構だから iTunes の中でも目立つ位置に結構掲載されたりしますね。おすすめ番組っていうところ。
ちょっとモンスターすごいですね。
すごいね。
どういう、それって最初からそんなに多いわけじゃないですよね。
そうです、積み上がってきてますね。で、去年2019年のあのアップルが選ぶ必聴ポッドキャスト作品っていうのが、
必聴ポッド、
そういうのがあるんですよ。で、それの10番組ぐらいの中に選ばれてる。そういうのが
選ばれる。芸能人とかも喋ってる人いっぱいいますもん
ね。いますね。
その中で、
その中で、
はい、中でもその話し方の話、
はい、選ばれたりとか。そしてそれラジオ局の番組とかも多いですからね、そういう。
ああ、確かにラジオをそのままポッドキャストにしてる、はい、よくありますよね。
ありますね。
それも人気ありますからね。
面白い。で、それをプロデュースされてるっていう。うん、
おお、名プロデューサー。はい、いえい
え。岡田さんの番組で聞きたいこともあって、
はい、
もう今日今回時間ないですよね、そろそろ。
あ、マジか。
はい。
はい、じゃあ、はい、岡田さんの番組について聞きたいことを、次回、交互期待、はい。とりあえずごきげんよう。
はい、
はい、はい。
ポッドキャスト40歳のディスタンス。